お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
体に響く力強い音と振動、和太鼓ならではの魅力をオーストラリア各地へ届けているのがバイロンベイを拠点に活動するバイロン太鼓です。秋葉博さん、真由さん夫妻と長男の海人さんを中心に活動するグループで、2012年の結成以来、日本文化の一つである和太鼓の魅力を発信してきました。一台のバンに太鼓を積み込み、各地を巡りながら太鼓ファミリーと呼ばれる仲間たちとの絆も育んでいます。先週末開催された祭りブリスベンで秋葉ファミリーにお話を伺いました。まずはグループ結成のきっかけについて聞きました。まゆさんです。
2012年の時はまだその地元の学校にいろいろこうローカルの子どもたちに日本のかっこよさを届けたくて、学校ビジットから始めました。で、もともとまあ音楽を、私の父も音楽をやってて、大阪でパブみたいな感じでバーみたいな感じでやってて、まあもともとバンドをやってて、オーストラリアに2012年に引っ越してきてからはやっぱりこう日本人として誇りを持って日本の音楽に変えてお届けするようになりました。で、それがこう毎年学校にこうビジットして訪問していくうちに、どんどんとこれが先生たちに好まれてというか、お祭りになって2017年にお祭りに変化して、そこからもっと声が大きくなって18年に太鼓チームをスタートしました。
長男の海人さんは17歳、10歳の頃から和太鼓を続けており、今ではチームを支える頼もしい存在です。全身を使った迫力あるパフォーマンスは観客を魅了し、この日の会場でも多くの人から声をかけられるなど、その人気ぶりが伺えました。
やっぱ自分のどういう姿で映ってるのかをイメージして叩いてます。常に意識をしてやってますね。
17歳の海人さんにとって、和太鼓は人生の半分近くを共にしてきた存在です。家族や仲間と活動する中で、その魅力をどのように感じているのでしょうか。
このウェスタンドラムをやってるんですけど、太鼓だけじゃなくて、そのウェスタンドラムは最初にマユが教えてくれて、でそこからもう多分もう自分でコツコツ学んで成長してますね。はい。やっぱそのできない経験ですね。太鼓っていうのはパフォーマーとして面白いし、お客さんに見てもらうのっていうのは、レアなオプチュニティなので、それを好きですね。はい。あとみんなと、チームワークとしてやるのが、また楽しいですね。
本当にね、ありがたいことに家族でこういうのやらせていただいて、家族だから結構いろんなところに、バンに太鼓を30個積んで、IS でも本当にキャンベラからヌーサまで回れるので、これがやっぱ太鼓チームだと、メンバーが違う人だと難しいんですけど、家族旅芸人みたいな感じで簡単にいろいろ行けるので、本当に家族で活動できてありがたくて、やっぱ彼のおかげで、メンバー、バイロン太鼓のメンバーって、みんなお父さんお母さん、この年代の息子たちっていう感じで、ティーネージャーとそのピアレンツみたいな作りになってるので、みんなメンバーがみんな自分のこのチームのことを太鼓ファミリーって呼ぶんですよ。で、なんかもうツアーとかに行って、一週間一緒になんかエアビー泊まって、毎日パフォーマンスしてとか、キャンプ行ったりとか、本当に家族のようにここ数年は、過ごしていろんなところでツアーして歩いてます。
父親のヒロさんです。
普段の時間をやっぱりこう一緒に過ごすんですけど、それがまた好きなことがまた太鼓でもあり、まあ、他の太鼓行ったところでのなんかサーフィンしたりとかのそういう時間も含めて、そうですね、今はすごくこのビジネスを通して、太鼓を通してすごい幸せに過ごしてますね。
一緒に過ごす時間が長い家族だからこそ、意見の違いが生まれることもあります。それでもチームとして活動を続けられる理由はどこにあるのでしょうか。
たまにちょこっとしたことで、あんまその衝突とかあんまり記憶にはないですけど。
彼がすごく優しい人で、なんかいろんなことあっても東北の人間なので、黙って我慢して、一 一人でなんかこうそーっとしてくれるというか、みんなこうチーム皆さんやっぱりね15人16人みんないるので、みんなこの考えが違ったりとかしても、なんかこういうまろやかな人が一人いてこう収めてくれるというか、とてもあの彼が一番このバイロン太鼓のリーダーとしてうまく回してくれていて、私はもう思いつきでいろいろあれやりたいこれやりたいなんだかんだっていう感じの突っ走る感じで、みんなバランスよくこう頑張ってあのなんかバランス取ってやっていってます。
日豪友好協力基本条約締結50周年を迎える今年、バイロン太鼓は先住民の伝統楽器イダキ、ディジリドゥとのコラボレーションにも力を入れています。日本とオーストラリア、それぞれの伝統が響き合う新たな取り組みです。
今年その日豪50周年記念ということで、助成金の方をジャパンファウンデーションからいただきまして、もっとその日本だけのコミュニティだけのつながりではなく、このローカルの地元のオーストラリアの、あの先住民音楽である、もうその何千年も歴史のあるディジュリルーと日本の楽器、何千年の歴史のある太鼓を融合させたプロジェクトを今年力入れてまして、まあそれがあの今年とてもあのうまくいって、たくさんの祭りを、もともとまああのいろんな祭り、サンシャインコースト、あとブリスベン、ゴールドコースト、バイロンベイ、コフス、シドニーといろいろ常にお祭りは回らせていただいてたんですけども、今年はそのオーストラリアと日本の融合をコミュニティの皆さんにこういった形でたくさんの観客がいる場所でのコミュニティの皆さんに見ていただけることを本当に嬉しく思っています。ディジュリルーと太鼓ってすごく相性が良くて、自分のバンドとしてたくさん日本人のディジュリルーのメンバーが最初いたので、当初始めた当初2017年のバンドの時にディジュリルーメンバーも日本人ディジュリルーメンバーがもうすでに入ってたので、でそこからあのそのディジュリルーメンバーの知り合いのこのローカルの先住民の方とかとコネクションになって、もともと取り入れてた音を今度はそのオーストラリア独自のこの地元の方々と地元のエリアでいろいろできるように今年は企画したのが始まりです。
オーストラリア各地で日本の和太鼓文化を発信しているバイロン太鼓、大切にしているのはスクリーン越しでは伝わらない音や振動を実際に体で感じてもらうことです。
特にあの最近の時代はあの皆さんそのなんですかね、携帯電話とかあのパソコンとかで YouTube とか使って、まあ、あのいろいろ映像とか見られたりすると思うんですけど、それではやっぱその感じれない、あのそこにいる場所で受け入れられるそのバイブレーションというか音というか耳で感じて、まあ、全然また違うものなので、やっぱその太鼓を聞いてくれた方々たちがやっぱりその皆さん言ってくださるんですけど、そのバイブレーションと音にやられましたと。
学校とか訪問することが多いんですけど、年間、150とか毎週のようにまあショーがあって、いろんなところで必ず言うのは、本当の音楽は小さなスクリーンでは見つけられない、リアルの肌で感じる太鼓のサウンドをお届けしてます。オーストラリアの方って太鼓に合わせてこう踊るというか、日本の方ってやっぱ座ってみるっていう感じなんですけど、私たち特にこのウッドフォールドとかそういうあのフェスによく行くんですけど、夏フェスとか夏キャンみたいなものに行くんですが、そしてやっぱりね、あの太鼓なんですけど、皆さん一緒にインタラクティブな体験、見るだけじゃなくて一緒に体験するっていうのをメインでやってて、それがやっぱオーストラリア人は上手で、一緒に入って踊ってくれるのがやっぱり一番の喜びで、最近は頑張ってます。
最後に今後の目標について聞きました。
かなりもう結構伸びて、あのいろんなとこ呼んでいただいてるので、今後はなんかもっと家族3人か、もしくはもう彼はもう18歳になるので、今後もどんどん羽ばたいてもらえて、なんか帰ってこれるように夫婦で何か小さい三味線バンドでもやって、
やっぱ太鼓ってどうしてもそのフィジカルなものなので、年齢がいくとやっぱ当然やられる方いらっしゃるんですけど、なんかもうちょっとこう三味線とか、尺八とかそういうのにシフトしてって、はい、あの長く続けていけたらなと思いますね。
日はバイロン太鼓の秋葉ひろさん、まゆさん、カイトさんにお話を伺いました。ご夫妻は今週13日日曜日、シドニーで開催される JCS ジャパンフェスティバルでオープニングアクトを披露する予定です。シドニーにお住まいの方はスクリーン越しでは伝わらない和太鼓の力強い音と振動を会場で体感してみてはいかがでしょうか。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。